黒服物語、いらっしゃいませ。ようこそジュリエットへ。セクシーゾーンの中島健人ね。なかなかキャバクラの黒服姿も似合ってる。うん。まあね、倉科亮の漫画が原作だけに、案の定、加藤ローサ主演の女帝とか、桐谷美玲主演の女帝薫子と同じテイストではあるんだけど、でも、まあ演技っぷりに関してはね、中島健人に早くも軍配が上がりそうというか。で、演技っぷりということではね、まあ何かと言われ続けてきた感じの佐々木希がヒロインなんだけど、ね。まあこのところは演技にもかなりの安定感が見られるようになって、それこそね、何年か前の望みいるとは違うっていうところがありありと。うん。で、それからもう一人注目のキャストはね、AKB48 の柏木由紀。うん。まあとにかくね、どんな演技を見せてくれるのかっていうのが楽しみだったんだけど、まあそれよりも、いくらキャバ嬢役とはいえね、あそこまで胸の谷間を強調した衣装とは。うん。まあ PV なんかでね、惜しげもなく水着姿を披露している AKB なんだけど、でもね、ドラマの中でそれもあれほどの胸のドアップなんていうのは、ゆきりん自身にとってもかなりのチャレンジっていう気はするんだけど、まあそこはさすが堂々としたものをね。ということで、何かと話題の今回のキャスティングに関して、公式サイトでのプロデューサーコメント。主人公のアキラは、医大受験に3度も失敗し、自暴自棄になっている浪人生ですが、夜の世界では人生最高の輝きを見せる大人の男性に変わっていきます。この両極端な面を持つアキラを演じきれるのは、コンサートでは王子様オーラ全開でありながら、映画やドラマでは役柄によってそのオーラを完全に消し、普通の青年を演じることができるというフレッシュな輝きと演技的振り幅を兼ね備えた中島健人さんを置いていないと思いました。それからヒロインの京子は、夜の世界に咲く高嶺の花、ナンバーワンカリスマキャバクラ嬢です。佐々木希さんはナンバーワンやカリスマという言葉に説得力を持たせる美貌を持っていますし、最近女優としても成長著しい彼女なら、京子の美しさの裏に隠されたミステリアスな部分も表現できると思いました。そしてミキという役は、自由奔放な問題児ですが、アキラに対する一途な思いは芯の強い日本人女性そのものです。清楚ながら時には大胆という柏木さんのイメージが、そんなミキのイメージとぴったり重なりました。大和なでしこの魅力を体現しているような柏木さんですから、黒服物語のミキにも多くの女性視聴者が感情移入して応援したくなるに違いないと思っています。うん。で、ちなみに今回の役どころに関して、メインの3人は公式サイトのインタビューで、まず中島健人、最初に黒服物語と聞いた時はヒーローものなのかなと思ってしまったのですが、そうではなく、黒服というのはキャスト、つまりキャバクラ嬢の皆さんをエスコートするというとても大切な役割を持っていると知りました。キャストの方々といい関係を築いて、それを視聴者の皆さんにお届けすることで、僕たちもヒーローになれるのかもしれないと思っています。とにかく黒服もキャバクラも未知の世界ですが、その分ナチュラルに演じられたらと思いますし、視聴者の皆さんと同じように、ああ、こういう世界もあるんだな、と共感しながら演じていきたいです。なるほど。続いて佐々木希美。初めてのキャバクラ嬢役なので、所作やお店での立ち振る舞いなどまだわからないことだらけですが、一生懸命勉強して役に臨みたいと思います。私が演じる京子はナンバーワンキャバクラ嬢で、とてもかっこいい女性、皆さんから憧れてもらえるよう頑張ります。舞台がキャバクラなので、女性の皆さんのドレスなどの衣装がとても華やかです。ゴージャスな世界をぜひ楽しんでください。そして柏木由紀、キャバクラ嬢役は初めてなのですが、キャバクラ嬢の世界は華やかでもあり、厳しい世界でもあるというイメージです。なかなか経験することはできない役柄なので、その世界を少しでも体験できることにワクワクしています。普段 AKB48 でも女の子がたくさんの中にいる私ですが、夜の女の世界はまたちょっと違った雰囲気だと思うので、楽しみながら演じたいと思います。うん。で、ところで、気になる初回の視聴率は 9.3。 前のクールの匿名探偵第2シリーズがかなり期待されながらもね、最高でも 8.3% に終わっただけに、巻き返しと という意味でもそんなに悪くない滑りだしね。うん。ということで、とにもかくにも黒服物語、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。